私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日の福音書の日課は、今の時代を何に例えたらよいかという言葉から始まっています。今の時代を何に例えたらよいか、皆さんなら今の時代、つまり現在のこの西暦2026年の今の時代を何に例えられるでしょうか。イエス様の時代、つまり今から2000年前のパレスチナの地ではこのようだというふうに言われています。16節、広場に座って他の者にこう呼びかけている子供、そんなおままごとをされたこともあるのではないでしょうか。その頃の友達に懐かしいわねなんてそんな話をされたら、このおじさんですから思わず赤面してしまって、そんなことあったっけって言いたくなりそうですが、どうやらそんなごっこ遊びがこのイエス様の時代にも、2000年も前のパレスチナでもあったようです。おそらくこれは結婚式ごっこだったのでしょう。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。当時の結婚式の様子がそういうものだったと思いますが、あるいは葬式ごっこで葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。それがイエス様の目には今の時代の特徴というふうに映ったようです。確かにノリが悪いというふうにも言えますが、逆に言えば何でもホイホイと参加したりついていってしまうのも問題ですよね。特に我々が生きている現代では、一瞬やばっ、やっちゃったというふうに、一瞬やばっ、やっちゃったというふうに思いましたけれども、ちょっと冷静になってこうよく考えてみると、どうも不審なところもあるかったので、詐欺だったというふうに思うんですね。本当に装って巧妙にこう仕掛けてくる、そういったことに唖然としたわけです。ともかくますます正直者はバカを見る時代ですので、慎重に慎重を来すということも、キスということも必要でしょう。確かにそう。そのためにはノリが悪くなるのも仕方がないというふうにも思う。しかし、ことは神や救い主であるイエス様を送られました。またその前には、これまた旧約聖書に予言されていたメシアの先駆者である洗礼者ヨハネも送られていました。本来信仰深いイスラエルの民ならば、大喜びでどちらも迎え入れるはずです。でもそうではなかったのです。彼らはこう言ってのけたというのです。18節。ヨハネが来て食べも飲みもしないでいると、あれは悪霊に取り憑かれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食漢で大酒飲みだ。彼らからすると、罪人として忌み嫌っていた人々と仲良くしているイエス様を見ると、結局とんでもない連中の仲間なんだと切り捨てる。どちらにしても彼らからすれば自分たちのお眼鏡にかなっていなかったからです。期待外れだったからです。単にノリが悪いのではなくって、彼らからしたら馬鹿らしく見えたからです。先ほどは少しごっこ遊びの話をしましたが、ではなぜそんな遊びができたかといえば、 先ほども言ったように幼かったからですね。幼い頃は、男の子も女の子もまぜこぜで平気で赤ちゃんの真似だってできる。まあ、みんな楽しそうにしているから喜んでそんなこともできる。私自身おそらくやっていたと思います。でも次第に知恵がついてくる。知恵がついてくるとそんな遊びはバカバカしく、まあ、逆に恥ずかしくさえ思えてくるわけですね。男の子は男の子同士で、まあ、今はわかりませんが私の時代はそうでした。男の子は男の子同士で、女の子は女の子同士で遊ぶ方が、まあ、常識、当たり前だ、まあ、そういう、その気持ちもわからない、その気持ちもわからなくでもないわけですね。私たちもそう思うかもしれない。でも聖書にはこんな言葉もあるのです。第一コリント1章18節から。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は、宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわち、ユダヤ人にはつまずかせる者、異邦人には、彼自身改心する前、十字架の言葉は愚かで、むしろ害悪でしかないと思っていた。だから教会を彼は熱心に迫害したわけですよね。滅ぼしてやろうとさえ思った。そんな彼の言葉だから、私は非常に重いのではないかと思うんです。今日の福音書の日課でイエス様はこのように祈られました。25節です。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ。これは御心にかなうことでした。ここで言われている知恵ある者や賢い者というのはおそらくファリサイ派のような人たちのことでしょう。何度もお話ししていますように、このファリサイ派の人々は非常に熱心なのです。そして、努力家です。律法をしっかり守ろうと、努力に努力を重ねているような人々です。単なる机上の人ではなくて、実際にやってきた人です。だから自信と誇りにも満ちているわけです。俺たちは誰よりも努力してきた。誰よりも熱心に努めてきた。だから救いを勝ち取ることができたんだと。ですからそうではない人々を批判的にも見てしまうわけですよね。それについても言いたいところはありますが、しかしそういった人々、ある意味自信あふれた人々の一番の問題点は、人の話、色眼鏡で見るわけですよね。自分が努力し、勝ち取ってきたからこそ、その自信にあふれているからこそ、自分が考えてきたこの色眼鏡、これが正しいと思っているもので選別するわけです。そして彼らのそんな色眼鏡に、洗礼者ヨハネもイエス様も合わなかった。特にイエス様に対しては、そんなの甘すぎると思っていたのかもしれません。彼ら何の反省も求めず、正確、自己責任。努力しなかった奴が悪い。 頑張らないからそうなったんだ。身から出た錆だ。私たちもすぐに自分のことも、そして他人のこともそう評価する。もしそうなら、このイエス様の招きの言葉も耳に入ってこないでしょう。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。とうぬぼれている人はそう思うのかもしれない。人ができるのは幼子だけなんです。人の声を、親切を心開いて受け取ることのできる人だけです。イエス様のことを親を信頼、子心底を信頼している幼子のように信頼しきっている人だけです。そしてその人たちは本当の休息を経験する。イエス様による解放を、救いを体験することになる。では一体誰がそんな幼子になれるんだろうか。27節。すべてのことは父から私に任されています。父の他に子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者の他には父を知る者はいません。そうです。神様が、イエス様がしてくださるんです。それ以外にありません。そして幸いに私たちは幼子としてこのイエス様の招きに応えるものとされた。最初は違っていたかもしれません。疑って自分の力を、正しさを頼っていたのかもしれない。自分の計りで判断して、そんなことあるはずがないと拒否していたかもしれない。しかし人生いろいろあって、ある意味自信を失ってしまうような出来事にも遭遇して、だんだんと聞く耳を持つ幼子に変えられていったのかもしれない。少なくとも私はそうです。そして救われた。そう考えていきますと、2000年も前の今の時代も、今日2026年の今の時代も、本質的には変わっていないかもしれないわけですよね。だからこそ、そんな時代に生きているからこそ、イエス様は諦めずに、真の解放を、救いを、休息を目指して招き続けておられるのではないか、そう思うのです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。いいんです、この招きに応えたって。いいんです、休んだって。むしろそうしてほしいんです、イエス様は。私たちも幼子のような心を持って、ますますこの招きに応えていければと願いますし、また特にこの今の時代を生きる人々にも、本当に追い込んで追い込んで追い込んで、どうにもならない、っていう思いを抱えている人たち、僕は少なくないと思うんですよね。休むことができなくて、許されなくて。ぜひそんな方々にも、あなたも幼子のようにこの招きにを受け入れてください。ぜひ あなたもこの招きに応えてください。そう進めていければ、そんなふうに願っているところです。まあ、お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。今日も敬愛する皆さんとともどもに礼拝の恵みに預かることができましたことを心より感謝をいたします。神様、私たち勝手に己の力、能力、理解力、想像力、経験則などを過信して素直に受け入れることを忘れがちになってしまっています。年を重ねれば重ねるほどそういったことが顕著になってきているようにも感じています。どうぞお許しください。そして恵みによって